の聖書購読会においてヨハネ福音書を学んでおりまして、ちょうどずいぶん長いことかかってこのヨハネを読んでおりますが、ちょうど第14章のところにかかっております。で、時には私たちの永遠の住処についてお話を申し上げることが必要であると考えますので、今日はそのところにあります。キリストが、私はあなた方のためにところを備えに行くと、私たちの永遠の住処について、住まいについて言われましたことを申し上げてみたいと思います。それで、私たちの心の悩みを癒すものは信仰であります。そして私たちの信仰というのはイエス、主イエスを信じることであります。また主イエスを信じるということは神を信じるということと同じであります。主イエス・キリストご自身、このことを保証していられるのであります。それで、主イエスは私たちには慈愛と真実をもって答えてくださったのであります。主が私たちのうちには、私のうちには幸福な生活があると示されたことに安心して私たちは魂の休みを得ているわけであります。そしてこの私たちの人生と命のことを考えるときに、この世の終わりということを私たちはどうしても経験しなければならないわけでありますけれども、世の人々が思うと、キリストを信じておる者が思うこととは、このところにおいて非常な違いがあります。それで、人生の死ということは人生の奥座敷ではありませんでして、次の世への玄関であります。でありますから、イエス・キリストは心を騒がせるな、神を信じなさい、私を信じなさい、こう言われたのであります。それで、神を信じることは私を信じることだとキリストはそこで言っておられるのであります。そうして、私の父の家には多くの住まいがあるとキリストは言われたのであります。そこで、この住まいということを私たちの経験している過程について考えてみたいのであります。キリストはこのところを私の父の家と言っておられますが、天というところは私たちのホームであると考えることは、その大きな慰めと励ましであります。地上をさまよい歩くところの人々はたくさんありますし、私たちもその旅人の一人であると思いますけれども、例えば刑務所に刑を受けておる人でも、やはり天の家のことを考えないわけにはいかないと思うので、ある刑務所の話で、その刑務所の中には、皆のためにまた心を癒すためにオーケストラがありまして、ある時にこのオーケストラが、日本でももう昔から歌っておりますし、よく知られておる、日本ではハニウムの宿と言いますが、英語でホームスイートホームという言葉がありますが、それを演奏 しますと、演奏しておる者も演奏を聞いているところの者も涙を流したということが報道されておるところがあることがあります。それで何か自分の心に本当のものを示しているのではないでありましょうか。それで天は私たちの本当の家である。パウロはフィリピの人々への手紙の中に、我らの国籍は天にあると言っております。アリアンでは我らの市民権は我らの天の市民であると言って翻訳しておるものもあります。天とここのところに言われておりますことは、何兆何万地なんていうふうなものではありません。また私たちは家ということを言うとすぐに目に見える建物のことを考えがちであります。しかし家の中で一番大切なことは家を建てている物質ではありません。そこには自分を愛してくれたところの人々がいる、また自分が愛するところの人々がいる。そうして自分のうちにはそのことが絆として残っているというのが家ということであります。たとえ私たちはよく言われるようなうさぎ小屋のような家でありましても、そこには父と母とがおりました。兄弟姉妹たちが一緒におりまして、そうして大人になって結婚しますと、そこに妻と子供たちが共々に住んでおりまして、そこが私たちの家であります、ホームであります。そこで天の家と言っておるところを思ってみましょう。この世にある間愛し合った大切な神の子たち、この人々の数は数えることができません。人間がこの地球上に始まって以来、神を信じたところの尊い人々がいるところの膨大な家族であります。そこには子供もおりますし、若者たちもこの世で仕事を始めたばかりだったのでありますけれども、天に移された人々もおるでありましょう。また長い忍耐深い生涯を最後まで信仰と希望と愛とを求めていたところの人々もそこのところで落ち着いて生活をしている。それが私たちのいるところの天の住処であります。黙示録を読んでみますと、そこには数えきれないほどの白い衣を着た人が神の前に出て、聖なるかな聖なるかなと言って神を礼拝しているということは、新約聖書の最後の書物黙示録に書かれておりますが、その中にこの人々は皆子羊イエス・キリストの血によって清められた人々であると書いてあります。それで生きている時から天の住まいを望んでいた人々であります。ドイツのことわざに、幸いなるかなふるさとを恋しう人々よ、彼らは必ずふるさとに向けるという言葉があるそうであります。そのふるさとは魂のふるさとであります。イエス・キリストはそこには多くの住まいがあると言われたのであります。天においては宿るところに制限がありません。天というところは いくらでも余裕があります。地上の牛乳詰めのようなことはありません。誰も数えきれないほどの黙示録の言葉を使って言いますならば、千々万々の群れがそこにいると書いてありまして、いずれもその人々は神を信じてあがなわれた人々である、こう言われております。時々刻々とそこに行く人があっても、たとえ浜のマサグのごとく多くの人がそこに行きましても、あるいは天上の星の数ほどそこに人が行きましても、そのところにおいてはゆったりとした平和な生活があるというのが私たちの信じるところの点であります。そうして地上の私たちの生活は年中いろいろなものによる制限を受けておりますけれども、天においてはそんなことはありません。天にはいろいろなさまざまな姿がそこにあると思います。それは一つの大きなホールのようなものではありませんで、数知れない多くの住まいがそこにある、そういうふうに書かれております。英語の翻訳を見ますと、多くのマンションがあると書いてありますけれども、まあそれちょうど共同住宅のようなことを思い出した、想像してそういう訳が出たんであろうと思いますが、住むところがあるという意味であります。あるものはルームという言葉で訳したものもあります。それで天においてはそれぞれの人々に最も適したところの、それぞれに異なるところの住宅、住むところがあるということをこの言葉は示していると思います。日本のマンションのような共同住宅のような確立的なものではなくて、そこにはいろいろな過去において経験したところのものが生かされて、そうしてそこに宿っていると考えるのが正しいのではないでしょうか。例えば美しい歌を歌ってきたところの人々は、またそれぞれ主を賛美するために用いられておりましょうし、小さい子供のためのものもあるけれども、その先生たちのものもまたあるし、学生のものもそこにおれるでありましょうし、もっと神の深い御心について学びたいというところのものがあれば、そのように導かれていくというところが、天においてはいろいろな住まいがあるという、そういう意味ではないでしょうか。私はこう信じております。それで天におけるところの人々の生活や光景は、その人の魂の適性や能力に応じていろいろな姿を持っているというのが天の姿ではないかと私は考えているのであります。ちょうど人間の生活というものは単純な簡単な単一なものではございません。それで例えば一つの声で一つのメロディーで歌うというのではありませんでして、賛美歌を歌うときに皆さんもお気づきのように、一つの歌にも四つの声がありまして、各々の声の声が違っておりましても、そこに一つの和音というのでありますか、ハーモニーを持っておりますように、私たちのキリスト信者の地上における生活もそうでありますけれども、同時に天におけるところのキリスト信者のフォーム、 はそのようなものであると思います。一つの家におきましても、キリスト信者の家を考えてみますと、そこに両親が揃っておりまして、その子供を持って、子供の 性質であるとか才能をもう両親が一番よく知っておりまして、何とかしてそれを伸ばしてやりたいと考えまして、そうしてもうそれを喜んで子供のために働いているということがあります。そういうふうな気持ちでもって、イエス・キリストはこの14章のところに、私はあなた方のために住まいを備えるためにいると、こう言われるのであります。住まいという言葉は複数であります。ただ一つの大きなところという意味ではありません。それでイエス・キリストは私たちの各々が持っているところの特徴をよく見極めておられまして、私たち一人一人が望むところは何であるか、何が一番この人間はよくできるのか、それを確かめて、それに応じて住むところをキリストは選んでいてください。例えば植物について考えていますと、植物の植木やそういうものの専門家は、近頃はバイオテクニックというのが流行りまして、いろんな植物が出てきますけれども、珍しい外来種のものを受けるときには、それがよく根付いて花や実を結ぶに最も良いところを植物学者というものは設定しまして、そうしてまた新種のものを送ってもらう前には、そのものをちゃんと生かすことができるような、それがのびのびと生活していくことができるような環境を作ってからそれを受け入れる、こういうのが今の私たちのこの世界でもそうしておることであります。それでちょうどそのように私たち一人一人を神は見極めて、私たちのためにそこで平安に喜びを持って生きることができる備えをしておいでくださるのではありませんでしょうか。イエス・キリストは、私はあなた方のために住まいを備えるために、こうキリストは言っておられるのであります。人間の世の中の姿を見て、いろんなことを、そのうちにある美しいものを見て、私たちは天のことを考えることがたびたびあります。私はある時に、外国で、非常に心の行き届いた老夫妻がありまして、その方のうちに2週間泊めていただいたことがありました。それでそこのうちに参りましたところが、一つの部屋に案内をして、あなたはここで2週間過ごしてくださいと言われました。そこは結婚をして他に移ったところの、そのお嬢さんの部屋であったそうでありますが、その心の行き届いた老夫婦の方が言われるのには、この住まいはあの子がいた時のままにしてありますので、そこでどうぞ2週間ゆっくりと泊まってくださいと言って歓待していただきました。それで、その2週間は心からなるもてなしをいただきました。一つのわざとらしいことは何もありませんでしたけれども、それでも心の豊かな2週間をそこで過ごさせていただきまして、キリスト信者が人を迎えるときにはこのようになくてはならないのだなと私は感銘いたしました。そうして何年か経ってまた行きましたが、空港まで迎えに来ていただきまして、そうしてそこで また止めていただきました。昔とちっとも変わらない同じ形。いよいよ私が立つ時になりましたら、ご夫婦で空港まで送ってくださって、そして私にトウモロコシの人形を出されました。トウモロコシで作った人形をいただきました。今でも私の家の玄関に、奇妙なトウモロコシの人形が下がっております。それを見るたびに、あの親切な、本当に適者というのはこういう人なんだというふうな、その方の、ことを考えるのであります。慰めに満ちた2週間を過ごさせていただいた。そして表通りから道の入り口にあった、うわっというような、いえばこの教会の屋根よりもっと大きな柳の木のことを、私は同時に今でも思い出しているのであります。心が豊かである、そして人を迎えるということはこういうものであると私は思っております。それでまして主イエス・キリストは私たちの心にある一番良いものを知っておられまして、そのものに最も適した養いは何であるか、その人の魂の成長のためにはこの上どういう訓練が必要であるかということをイエス・キリストは気にかけていてくださるに違いない。そして私たちが来るのを天において待ち構えていてください。他の人にはまた別のものを備えていられるに違いありませんが、いずれにしましてもそこに深い種の恩返りがあると私は信じております。それでこれらの今申し上げましたことは、想像力がそこに、私の想像が働いておるかもしれませんけれども、本当のことというものは深いところで示される直感というものがあるものだと私は考えております。しかもそれを話していられるところの方がどういう方であるかということを私たちは信じなければなりません。イエス・キリストはこのところで、もしそうでなかったなら私はあなたたちにそう言ったはずだ、こういう言葉を使っていらっしゃいます。私がいい加減のことを言ってるならば、私はこれはあってにならんよと言うはずだけれども、私はそうではない。イエス・キリスト、私たちが信じるところのイエス・キリストは一言といえどもあだ名言葉をお使いにならなかった。またたとえ大地を打つ土が外れることがあっても、イエス・キリストの言葉は外れることがないというのが私たちの主に対する信頼の思いであります。そうして私たちが信じるところの主イエスという方は徹底した正直な方であると私たちは信じております。心を清くして欲を離れて祝福に満ちた未来を考える者に、すなわち主を信じる者に与えてくださるところの聖なる予感というものが私たちにはあるはずだと思う。そしておのおのが異なるものを持ちながら、しかも厳粛な神の子たちの群れ、この世の中で経験しなかったほどの素晴らしい魂の生活、そこには本当の友情と久しい交わりがある。そうして主イエス・キリストを礼拝することに本当に魂の全てをかけているという、その世界を私たちは天と言っておるのであります。天国の魅力は主イエス・キリストがそこにいてくださるということであります。 天国というものはですね、そこに花が咲いておってどうかというふうな、そんなことではありません。あるいは私たちはこの世におって物質に取り囲まれておるから物質のことばっかり考えておりますけれども 例えば自分の愛する母親のことを考えるときに、物で考えるところの人はおりません。もう無限にあるところの母親の中にある深い愛によって私は母親を慕っている。それと同じようにイエス・キリストは、イエス・キリストがすなわち天国のすべてであります。私のいるところにあなた方もいるためだとキリストはそこで言っておられるのでありまして、私たちは主の御顔を仰いで永久に主と共にそこにいる。黙示録の21章のところを見ますと、見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってください。もはや死はなく、悲しみも嘆きも老苦もない。こうその天の姿を書いているのであります。それでこれも例えでありますけれども、黙示録の最後の章をご覧になると、黙示録というのは新約聖書の最後にあってでしょうか。神の都には東西南北3つずつ合計12の門がそこに書いてあります。これらの門の土台はそれぞれ異なった宝石でできているが、門そのものは一つ一つ真珠でできていると書いてあります。それでこれはどうして天の門が真珠でできているのであろう。これ皆例えで書いてあるものだと思いますけれども、その例えの奥にあるところの意味というものがあります。真珠がどうしてあの美しい真珠を作るかというと、アコヤ貝の中にあるところの邪魔な石の塊のようなものがありまして、それが傷むもので、それによって傷むものでありますから、いわば真珠が涙を流す。そうしてその痛みを包んでいって、やがてそれが素晴らしい真珠になる。これは今でも真珠養殖でやっていることであります。それでそのことをこれで例えておりまして、この地上にあるとき私たちはしばしば涙を流し悲しむけれども、古いものは過ぎ去ったとあるように、この地上における悲しみの経験は天国への門となりまして、私たちが地上で経験したどんな素晴らしい大きな経験もとてもそれには及ばないような、天において大いなる新しい経験を私たちが持っている。これが私たちの天であります。私のしていることは今あなたには分からないが、後で分かるようになるとキリストはヨハネ13章7節で言っております。涙を流しながら、時には苦しみながら、戦いながら、私たちは自分の人生をやっておりますけれども、そうしてやがてこの人生を全うした時に、その先に今まで語りましたように、主イエス・キリストが本当に私たちの主として私たちを迎えてくださいというところに、私たちの本当の天があるので、キリストはその私たちを迎えるためにそのところに先に行って待っておいてください。主が再びおいでになるということは、私たちの死の時であるかもしれませんし、またあるいはこの世の滅亡の時であるかもしれませんけれども、主は必ず私たちを迎えてください。これが私たちの永遠の住まいでございます。どうぞこのことを聞きは 真剣にお考えいただきたいと思って、今日はこの問題を皆さんに語らせていただきました。祈りましょう。すべて与わざるところのない我らの全能なる主よ、今朝は主イエス・キリストがあなた方のために住まいを備えに行くと言われましたことを学びました。私たちがどんなに道苦の多い生活をいたしましても、我々の行くべきところには永遠の輝きのあることを私たちは信じて、この世において生活をしております。パウロが申しますように、主よどうぞ後なるものを忘れ、前なるものに向かってまっしぐらに進む力強い人生の歩みを私たちが自分の生涯において全うすることができます。どの兄弟姉妹たちにもあなたは大きな愛の水を注ぎ導いておいてくださいますことを私たちは信じております。主どうぞこのあなたの大きなご愛と力に守られて、私たちがこの地上にある間もあなたへの信頼によって輝かされつつ、そうしてこれを全うするまで良き戦いを戦って歩むことができますように我らをお助けください。どうぞ我らの愛する兄弟姉妹たちを、どうかあなたが日ごとに深い御心を持って育んでくださいますようにお願いをいたします。また今朝は我らの教団に属しますところの他の教会のために祈ることを許されております。今朝私たちは横浜にあります宇都川教会のために祈ります。どうぞその教会の上にあなたの御恵みとの励ましをお与えくださいますように、そこで御言葉のために奉仕しております牧者を顧みてくださいますともに、教会の兄弟姉妹たちの上にあなたの御恵みが加えられますように切に祈ります。主よ、本庁このところを出まして思うのは一週間の生活をいたします。そのところどころにおいて主の御恩情が満ちまするように、主の御励ましがありまするように、絶えず新しい希望が与えられますように、どうぞお願いするように祈ります。また関西の大震災のために未だに苦難のうちにある多くの人々を顧みてください。本当の助けが与えられますように、ことに災害を受けつつもその地の人々のために活動しております諸教会の上にあなたが力を加えてくださいますようにお願いいたします。感謝と願いを尊い祭る我らの主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。起立をいただきまして330番の賛美歌を歌いましょう。 さらなる主への感謝を持って祈りをいたしましょう。今朝の献金の内容を永田姉妹どうぞ。それから永田姉妹どうぞ。
信じ ちと参りましたこと、また大変感謝を申し上げます。どうか、あなたの恩愛を、父や母の愛以上のものであると、死ぬこともない、その力、私どもは考える、想像することすらできません。ですけれども、ひたすらその希望を持って、私どもは歩み続けるものでございます。どうぞ、一人一人の信仰を強めてください。どうぞ、この教会の翼と申します。
豊かに何じらすべてのうちにある。アーメン。